12月23日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですけれども、まずは新型コロナに関してのところ。今日、国会では国土交通委員会の閉会中審査が開かれました。GoTo キャンペーン等々についての審議というところで、立憲民主党の枝野代表が政府の新型コロナウイルス感染症対策を追及したということです。それから新幹線の予約が 75% 減と、この GoTo の停止によって、かなり経済へのダメージというものが出てきているというニュース。それから1980年代の後半から90年代にかけての外交文書が今日公開されました。このあたり87年から90年までの外交文書26冊、およそ1万600ページが一般公開されたということなんですが、この時期は天安門事件があったりなんかしまして、日中関係がかなりクローズアップされた記事が各社出されております。さあ、まずは収録しておりますのが12月23日、日本時間の夕方6時50分を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ88円40銭高、2万6524円79銭で取引を終えております。新型コロナウイルスの変異種感染拡大への警戒感は強いものの、ワクチンの接種開始などを手がかりに買いが優勢だったということであります。前日まで3日続落ということもあってですね、おしめ買いの機会だったというようなこともありました。ただ上がっていけば上がっていったところでまた天井が見えてくると、非常に、狭い範囲でのボックス圏への推移というのは依然変わらないというところです。おそらくは年末にかけてもこうした動きが続くのかというところ。アメリカでは昨日お伝えしました通り、経済対策が、議会与野党、民主共和両党で合意ということになりましたが、これが、大統領の署名によって発効という形になるんですけれども、トランプ大統領は、あまりいい顔していないというか、こんな金額では少なすぎると、特に一人当たりの、給付金の額600ドルということでしたが、これを2000ドルまで引き上げようというようなことを言って、署名を拒否したというようなニュースもありまして、そうするとアメリカの経済対策がなかなか前へ進まないというようなこともありますので、そこから少し下げに転じるような場面もあったということであります。さて、今日のニュースですが、まずはですね、国会の衆議院国土交通委員会の閉会中審査が今日開かれまして、そこに枝野幸男立憲民主党代表も参加をし、そして質問をしたということであります。総理が出席しない委員会で野党第一党の党首が質問するのは異例だということでありまして、対決姿勢アピールの狙いがあるんじゃないかというようなことが報じられておりますが、この中でですね、地域を限定した緊急事態宣言発出の必要性というものに言及しまして、医療従事者への緊急支援ですとか、それから緊急事態宣言というものをかなり言ったということであります。政府側は緊急事態宣言を発出する状況にはないということで、従来の答弁に終始したというふうに記事には出ておりますけれども、これまさにですね、このザ・デイリーニュースが始まったその直後ぐらいというのが、この緊急事態宣言が発出されるかどうかというところで、そこでも詳しく解説をしましたが、その後の経緊急事態宣言というこの単語だけを見ると非常におどろおどろしいものがあると。で、実際にですね、海外でこういった緊急事態宣言というものが出てくると、それは都市封鎖とほぼ同義語ということになって、例えば夜間の外出禁止であるとか、それから地域をまたいでの移動というのを禁止するであるとか、まさにですね、今イギリスのロンドンであるとか、その周辺という都市で行われている施策そのものでありますが、こういったことがでは日本でできるのかというと、これは全く無理だということがすでに実証されております。確かに緊急事態宣言というものは新型インフルエンザ等特別措置法の中にも盛り込まれておりまして、 まあ、政府が発出し、そしてその非常事態宣言下での権限というものを都道府県知事に付与するということが、まあ、書かれております。まあ、一方で政府が総合調整をするということも書かれてますんで、まあ、この辺で権限の二重構造というものが起こってしまうということも、まあ、指摘はされているんですが、ではこの緊急事態宣言で都道府県知事が何ができるかということを、まあ、これもルール説明しましたけれども、あの72時間以内の、まあ、土地の一時的な立ち入り禁止区域を設定するであるとか、あるいは医療に必要な土地の収容であるとか、まあ、そういったことができるというふうに書かれていますけれども、じゃあ一般人の移動の自由というものを制限するようなことができるのかというと、まあ、それは非常に限られた範囲で立ち入り禁止の区域を72時間に限って作ることはできるけれども、結局そこまでであって、例えば外出を禁止するであるとか、そしてそれを破って外出した人に対して、刑罰を与えるような罰則規定であるとか、そういったものは、あるいは休業を要請し、休業を強制し、そして、それに対して、保証金を支払うであるとか、そういったことは、まあ、盛り込まれてはいないと。まあ、一部ですね、確かにその患者を収容する等々、あるいは一部ですね、感染が蔓延しないように人が集まるようなホールであるとかに関して、使用を制限するということはできるんですけれども、例えば飲食店に対して広範囲にわたって休業を強制するようなことというのは一切できないと。ですから緊急事態宣言というものを、まあ、これ、発出する前と後で生活に何が変わるのかというと、実際ほとんど変わらない、変わらないんですけれども、一方で、まあ、人の心に与えるですね、負の影響というものが非常に大きいということが指摘されておりました。まあ、必要以上に萎縮してしまうであるとか、まあ、そういうところですね。で、結局緊急事態宣言というものが、まあ、どこまでその4月5月に実際に発出されたところで、まあ、人の移動というものはもちろんそれで減ったというものはありましたけれども、まあ、実効性がどこまであるのかということが一点と、それから、その、まあ、ある意味の国民に当たるインパクトの負の部分というものを考えると、これが割に合うのかどうかというのは、まあ、もう少し綿密な検証が私は必要なんであろうというふうに思いますし、まあ、こういうことをですね、ワイドショーであるとか、あるいは、まあ、野党もそうですけれども、こうして煽っていくことというのが果たしていいことなのかどうなのか、そこは一つ冷静に本来は考えなければいけないところ、熱に浮かされて、これでまた緊急事態宣言を出してというようなことが果たして本当にいいのか、感染症を、まあ、防いでいく、そして、まあ、これもっと言うと、この感染症によって命を落とす人を減らしていく、でさらに大きな視点で捉えれば、この感染症対策によって他のことができずに命を落とす人というのも防がなければならないと、この全体最適をどう取っていくかというのがおそらく一番大事なことなんだろうと。例えば今言われている医療崩壊というのが本当の意味ではどういうものかというと、必要な医療が必要な人に届かない状態と、それは何もコロナウイルスだけに限ったものではなくって、もともと既往症を抱えている、例えばがんを抱えている、糖尿病を抱えているという人が悪化し、そしてそれによって命を落とすということがないように、通常の医療が通常のように受けられる状態を維持できるかどうかというのが一つのポイントになると。でそうすると、例えば今行われている、医療提供体制というものが本当に、適切なものであるのかどうなのか、新型コロナの、まあ、2類、一部1類相当ということ、指定感染症の適用というものが果たして本当に適切かどうなのかと、今の状態だと、例えばベッドメイキング一つとっても、看護師さんがやらなければいけないと、まあ、医療補助者のようなヘルパーさんたちはこれ、感染症法の規定によって2類相当ということになると手出しすることができませんので、まあ、その辺のマンパワー不足というのも、そしてそれを一回一回やるにあたって、防護服を着て、きちんと感染対策をしてやらなければならないというあたりもですね、 考えていかなければいけないところであるし、そういったことの議論というものもせっかく国会で閉会中審査が開かれているということでありますので、何か一つのものが悪いというようなことに、原因をこと寄せるのではなく、議論をしていただきたいなと非常に切に願うところであります。それからですね、これによって、新幹線の予約も 75% 減と、こういうところで、経済が失速してきているというところ、そして、雇用が悪くなってきているというところなどなどと、さらに、今日東京商工リサーチの調査などでも、廃業だとか倒産というものの数も依然増えてきているということ、そしてこれも喧嘩言われているところですけれども、そういった経済的苦境によって命を諦めるという自死を選ぶという人が今増えているのではないかという指摘、さらに、これは精神科の先生など、自殺のカウンセリング等々に直面し続けてきた、方々が指摘しているのは、普段の、今までのですね、平時の自殺者の数というものを見ると、男女比で言えば男性のが多いし、そして男性の40代50代60代というあたりが、最も多いところなんですけれども、そこが動かず今女性のしかも若い人が、自死を選ぶというところが増えてきていると、今後この雇用が悪くなってくる、経済全体が悪くなってくるということと合わせて、今まで動かなかった、元々の多い、自殺者数の多いですね、層というものが増えてきだしたらどうなるかということを見ると、数字を見るだに空恐ろしいというふうに、先生方おっしゃっております。ここに対してどう対応していくのか、人の移動そのもの、あるいは感染症防止対策をした上での移動というものと、どんちゃん騒ぎなどをして、感染拡大クラスターの要因となってしまったという事例と、その2つが今、完全に結びついた形で論じられておりますが、私は切り分けるべきだと思いますし、感染症を防止しながらの、旅行というのもこのやり方によって、あるんだろうということ、そして感染症専門のお医者さんたちも、そういった旅行のやり方というものは、ルール提案しているところでありました。旅先でどんちゃん騒ぎをしないだとか、家族以外の、地元の人たち不特定多数と、長時間にわたって密なところでマスクもつけずに酒を飲んで、ギャギャ騒ぐというようなことをすると、これは一気に感染の温床になる、ウイルスを運んでしまうということになると。一方で家に過ごしているのと同じような形で、それがただ旅先に移動しただけという形になりますと、家にいる時とリスクの程度は変わらないと。ですから車での移動であったりとか、あるいは電車での移動でも、それほど騒がない、静かにマスクをして少し喋るぐらいで、目的地に向かっていくと。あるいは観光地でも、全く喋るなということではありませんけれども、大声でマスクもせずに喋ったりとかはせずに、密を避けながら観光するということは、感染症の対策をしながらの旅行と両立ができるのではないかということを、お医者さん方も、おっしゃっていましたけれども、この辺とも議論をすればいいんではないかと思うんですけれども、そういったことがなかなかいかないというのが非常に歯がゆいところが大きいというふうに思います。それからですね、外務省が外交文書をさまざま今日公開しております。1987年から、90年にかけての外交文書26冊合計1万600ページを一般公開したということで、この時期は、89年6月4日の天安門事件が起こった時期と符合するということで、その前後、天安門事件に関する文書なども多く出されたということであります。で、これ天安門 事件が起こって、まあ、人権の弾圧ということが起こりました。当時民主化を求める学生たちを、まあ、戦車などを動員し、殺し踏み潰したというようなことが出たわけでありますが、まあ、これに関してですね、まあ、日本としてどう対応するのか、西側に対して、人道的見地から容認できないとしつつも我々とは政治社会体制及び価値観を異にする中国の国内問題で対中非難にも限界があるということ、そして、これ G7 サミットが近く行われる予定だったということで、制裁措置と共同して取ることには日本は反対というような方針を明記していたということであります。まあ、これ当時の宇野首相がですね、サミットの説明に訪れた外務省の幹部に対しても、中国を国際的孤立に追いやるのは不適当だというふうに発言し、ヨーロッパやアメリカと日本は違うと、これが文章や表現上にじみ出るようにしたいというふうに述べていた。まあ、先の大戦での贖罪意識等々も当時の政治家、特に自民党のトップの方々にはあったということは、まあ、言われているところでしたけれども、まあ、サミットなどでもそういった姿勢がかなり鮮明になっていたということであります。でこの時期の外交文書本当に様々なものが出てきておりますが、その中でですね、1990年天安門の翌年ですが、今の上皇陛下の天皇陛下としての即位の礼が行われた90年11月、ここにですね中国の呉岳賢副首相が来日をし、そして参列をしました。で、その折に海部当時の首相と総理と会談をしたということで、ここでですね海部総理に対して、上皇陛下に訪中を直接招請したんだということを伝達していたと。まあ、ただこれは表に出てしまうと、世論も沸騰するし大変なことになると。そして対外的にも、ヨーロッパアメリカ各国制裁をしている中で何やってんだ日本はということを言われるので、これは表に出さないようにというようなですね、ことが、出てきていた、非公表としていたということが、この今回出された極秘公電の中で明らかになっております。まあ、後にですね、千吉新外相が、日中の外相会談の中で、正式に招請し、そして、その後陛下の訪中ということになっていくわけです。その時に、まあ、その後ですね千吉新氏は、その狙いについて、まあ、西側諸国の中国指導部との、まあ、面会禁止というようなこの一連の制裁措置を解除していくのに最も適当な、人物、世界中に、まあ、流し入れていて、そして影響力もあるというところで、まあ、日本の天皇を使ったのだというようなことを、まあ、インタビューで答えてましたけれども、もうその動きというものが、この天安門事件の翌年からすでに始まっているということが明らかであります。まあ、これは明らかに陛下の政治利用というようなことになりますので、これをですね、まあ出てきたと、文書が出てきたということはいいことですけれども、まあ、再び今、世界中から疑いの目で見られている中国というものに対して、例えば、金正陛下が、と国賓で、習近平氏が来日することになれば、当然、この習近平氏は晩餐会等々で金正陛下と会うということになる、そこでの会話というところなども考えるとですね、まあ、本当に今の情勢の中で、まあ、ある意味天安門事件の後に近いような形、国際情勢だけを見るとですねになりつつある中で、再び日本というところ、あるいは陛下のご存在というものが、狙われているんではないかということ、まあ、この外交文書公開されたものからも非常に見て取れるものであろうと思います。まあ、他にも非常に興味深いところはありまして、例えばイギリスのサッチャー首相が日本に来日した際において、その直前に天安門事件が起こったというところで、まあ、天安門事件について、 サッチャー氏は非常に衝撃を受けていたと。そして自国民に対してああいうことができるということであれば、香港に住んでいる500人にも上る人たちに対してどういった対応をしてくるのか、それは恐ろしいということで、確かにその後イギリスはですね、まあ、すでに中英の共同声明というものは発出されていて、1997年に香港が中国中華人民共和国の手に渡るということ、一国二制度がそこからスタートするということもすでに決まっておりましたけれども、なんとかくさびを打つというところで民主的な選挙を行うであるとか、そういった一連の統治機構改革というものをやったと。ただ89年から数えて8年間期間は短かった、そしてくさびが打ち切れなかった、さらにそれによって、すでに香港の統治機構は破壊され、三権分立というものもなくなりというところで、今の香港の危機というものが出てしまったと。その危機感というものは、まあ、サッチャー首相持っていましたけれども、その時にはすでに時を遅しそう。歴史にイフはないんですけれども、例えば天安門事件と英中の共同宣言が、ひっくり返っていたらああいったものにはなっていなかっただろうし、共同宣言も排出されなかったかもしれないというようなことも、まあ、見て取れるわけであります。その香港ですけれども、国家安全維持法違反と、それから詐欺などの罪で起訴されていた、香港紙アップルデイリーの創業者ジミー・ライ氏、レイ・チエイ氏が申請した保釈は許可したということです。まあ、保釈は許可されておりますが、取り調べ等々、そして、起訴はされているということ、まあ、今後裁判所がどういう判断を下すかですけれども、司法はすでに、まあ、軍門に下ったも同然であるということは、この間のマスクをデモの中なのでマスクをしてはいけないという条例の憲法違反をめぐる訴訟に関して、政府全面支持を最高裁が出したというところから見ても明らかであろうと思います。飯田浩司はデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組やニュースに関してのご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りいただければと思います。そして今ポッドキャストに関してですね、ポッドキャストアワードという、ものが開催されておりまして、今この番組もエントリーをしております。でエントリーをしているんですけれども、これこのポッドキャストアワード2020と、ごめんなさい、ジャパンポッドキャストアワード2020、リスナー投票が始まっております。リスナー投票は、来年の2月15日までと、この番組もエントリーをしておりますので、もしよかったら、ぜひご支援をよろしくお願いいたします。番組名、作品名は飯田浩司ザデイリーニュースという名前で、そしてジャパンポッドキャストアワーズのサイトの中でですね、投票等々受け付けてますので、ぜひご支援よろしくお願いいたします。飯田浩司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。